教会と言いますと、最初にできたエルサレム教会が、まるでいわゆる本山のように、権威を持って、その指導力を振るっているかのように、ある意味これまで記されてきているところがありました。エルサレムの教会は、主イエスによって直々に選び立てられた十二使徒がおりまして、最初に誕生した教会として、エルサレムの大勢の人たちが加わってきていて、急成長している様子が伺われました。そして、少し前にコルネリウス一家、ユダヤ人ではない異邦人のこのコルネリウス一家の改心の後、ペトロはエルサレムに帰り、エルサレム教会の他の使徒や仲間たちに報告をしたとあります。11章で、迫害を受けて各地に散っていった人たちが、その地で伝道し、新たな信仰者が起こされたという報告の中で、特筆すべきは、シリアの大都市、アンティオキアのことでした。大勢の人、しかも異邦人が、ユダヤ人ではない、他の民族の人々が信仰を持つようになったという噂が、都エルサレムのエルサレム教会にまで伝わりました。そこでエルサレム教会の人々は、実態調査とも言うべき、バルナバという人をアンティオキアに派遣したのです。バルナバという人は、このアンティオキアについて見てみると、実に真っ当な信仰をいただいている、そのアンティオキアの教会の人々に触れて、大変喜び、感謝し、そして驚いたことに、すぐにそのことをエルサレムに戻って報告するのではなくて、1年以上もこのアンティオキアに残って滞在して、アンティオキア教会の人たちに、主イエスのことを教え、自分たちが救われるとはこういうことなんだということを教えたようであります。一方、エルサレムの教会は、この地方の大飢饉のために困窮し、さらには、前回見たヘロデ・アグリッパ一世という、あのヘロデ大王の孫にあたる人が、いわゆる政治的な野心から、この初代教会を弾圧してまいりました。捕まったペトロは奇跡的に解放されましたが、彼はその後行方をくらまします。いわば、教会は表立った活動が非常にしにくくなって、言うなれば地下に潜って活動したと言ってもよいかもしれません。ここでエルサレム教会の果たす役割ということを考えるときに、特に十二使徒がいるということが大事です。彼らは実に身近に直々にイエス様の言葉や行いに触れてきている。目撃者であり、体験者であり、証言者でありました。この十二使徒による主イエス・キリストについての証言が第一段階として固められたって言ったということがあると言えるでしょう。 それが福音書として後にまとめられるのですけれども、ただこういうことがあった、こんな言葉があったというだけではなくて、これが実は十字架のここにつながっていったんだ。この出来事があの復活のここにつながったんだ。つまり、ただの出来事の情報として伝わるんではなくて、これがどんな意味を持っていたか、これがどういう救いであったのか、キリストとはどういうお方であったのか、その内容がしっかりと固められていくのがこの第一段階であります。そしてそこに迫害が起こったわけです。特にギリシャ語を話す人たちのことをヘレニストというんですが、外国からいろんな国々に、世界中からエルサレムに集まってきていた熱心なユダヤ教徒が、キリストを信ずる信仰者、キリスト者へとこう変えられていく。で、その人たちはギリシャ語を日常言語としてますから、それでいろんな人たちに主イエスキリストのことを伝えていくわけです。それが気に食わない人たちが出てきて、特にこのヘレニストたちへの弾圧というのが非常に激しくなった。もうエルサレムにいることができなくなるほどに激しい弾圧になり、エルサレムを脱出し、近隣の町や村に、そしてどんどんどんどん遠くに遠くに逃げていくわけです。いわば難民になったと言っていいでしょう。今私たちはシリアの難民のことを思い浮かべることができます。ウクライナの難民の人たちのことを思い浮かべることができます。自分たちの生活を追われ、困窮の中にある。この弾圧によってエルサレムから脱出した人たちもそうでした。ただ彼らは行く先々でイエス・キリストのことを語り伝えていった、伝道していったわけです。ですからユダヤのって言っても、実は九州がすっぽり入る程度の小さな地域なんですけど、イエス様は主に北のガリラヤ地方を中心に活動し、でエルサレムに来て最後十字架になるわけですが、それ以外の地域、そこの町々にみんな逃げていって、そこにイエス様のことを伝える。いや、それだけではなかった、皆様からすると左手の地中海側の方の町々、北方のサマリアの地方の町々、そしてさらにはユダヤの国という国境を越えて、国を越えて北のシリアという地域のアンティオキアという大貿易都市にまで逃げていった人たちがいたというのです。その逃げていった人たちが逃げた先で福音を伝えて、そして新しいキリスト者が誕生していった、教会が誕生していった。これが言うなれば第二段階と言ってよいでしょう。しかしここで改めて考えてみますに、教会が誕生するということは何をもってして言えるのでしょうか。私ども小金井緑町教会は1965年12月のクリスマスの日に、かつてそこにあった古いこの廃材を使った牧師館で、その畳のあったであろうお部屋を広げて、最初の礼拝が守られて 私ども小金井緑町教会がいわば産声を上げたと言ってよい。ですから私どもはクリスマスを創立記念日としたわけです。教会が誕生する、何をもってして教会が誕生すると言えるか。信仰を与えられた者がただ集まれば教会になるかといえばそうではない。下手したらそれはサロンになります。そしてそれは烏合の衆となる。本日の13章2節の言葉で言うならば、主を礼拝するということがきちんとなされてこそ初めて教会と言えるようになってくる。主を礼拝することがきちんとなされる、そのためには預言者と教師が立てられるということが伴うのだ。今日のアンティオキア教会のこのたった3節の短い記述の中で、教会が教会として誕生するに、そこには預言者と教師という人たちが立てられてあったんだということがある。このあるという動詞がですね、わざわざ入れられているんです。あったんだって。今日の預言者と教師って言われているのは、神の言葉、そして神の言葉である主イエス・キリストを伝え、救いとは何かを教える者たちのことであります。これは、教会の職性、職業の職に制度の制という字を当てます。教会の職性というものがどのように形成されたかを示している。教会にはいろいろな役割、役目を担う立場の者たちが立てられています。私ども牧師がまず何と言っても挙げられるでしょう。長老たちもそうです。創学者もそうです。教会学校の教師たちもそうです。婦人科の役員の皆さんもそう。いろいろな役割が与えられ、それを担うための権限が託されてくる。いわばそこにいい意味での肩書きがつくのです。教会における職性というものがどうやって形作られてきたか、今日のこのたった三節のアンティオキア教会の誕生、そしてサウロとバルナバが選び出されて派遣されることをもって実は示されているのです。教会のために使える聖職者のリストが実はその預言者と教師がいたんだ、存在していた。で、これこれこういう人たちでしたって後ろに続いて名前が書かれています。トップはバルナバです。エルサレム教会から派遣されてきた人のはずなんですが、実質的にアンティオキア教会を指導する中心的な指導者となっています。まあ現在で言うならば主任担任教師。ついでニゲルと呼ばれるシメオン。 ニゲルというのはラテン語で黒という意味、黒い色、黒色、黒という意味があります。そしてシメオンというのはユダヤ名ですから、そこからこのニゲルと呼ばれるシメオンはアフリカ系ユダヤ人ではないかとされています。ついでキレネ人ルキオ、キレネというのは今のリビアです。北アフリカのリビア、あのイエス様の十字架を最後担がされたあのシモンという人がいました。あの人もキレネの人だってありましたでしょ。実はあの北アフリカからエジプトのアレキサンドリア、そしてエルサレム、この辺りの通称、あの通称というのは本当にみんなよく行き来していたようです。でルキオっていうのはギリシャ語で読むとルカなんです。ですから昔はこのルカによる福音書の記者がこの、キレネのルキオかねと思われたりもしたようですけど、実はどうもそうではありません。別人です。さらにはですね、領主ヘロデと一緒に育ったマナエ、この領主ヘロデっていうのはあの洗礼者ヨハネの首をはねて殺したヘロデ大王の息子ヘロデアンティパスのことであります。ルカ福音書8章3節では、主に従っていった女性たちの中にヘルデの家齢クザの妻ヨハナという婦人が出てまいります。ヘルデの家齢クザの奥さん、意外とですね、早い段階でヘルデの宮廷の中にイエス様のことが、福音が伝えられ入り込んでいっていたということが伺えるのです。そのヘルデと一緒に育ったというのが、いわゆる語学友とでも言うべきもので、幼い頃に一緒に教育を受けたのがこのマナエンという人であったというんです。いわば両親のご子息、王子様と一緒に教育を受けるんですから、かなりな、社会的には、地位のある家庭の子弟だと言ってよいでしょう。最後の人はサウロ、彼はバルナバによっていわばスカウトされてきた人で、大変有能であり、そしてかつ熱心でありました。しかしかつて迫害者として名を馳せた人でもあった。アンティオキア教会を指導していた人たちのリストとして、ユダヤ人ではない異邦人が導かれるにぴったりな、ギリシャ語を流暢に話すヘレニストたちが、この教会を担い、中心的な指導者として立っていたんだということが、このリストから見えてくるのです。二節に、彼らが主を礼拝し、断食していると聖霊が言った。とあるんです。言ったという言葉なんです。新旧訳は少し丁寧に告げたって訳しています。言ったって言うんです。実際には、おそらく預言者の口を通して言われた言葉であったでしょう。預言者と言われる人は、神の言葉を預かって伝えるものですから、この人が語る言葉を聖霊が語らしめている言葉として、聖霊の言葉、神の言葉として、アンティオキア教会の人々は聞き、受け取ったということです。説教者の言葉が神の言葉となりますようにという祈りが、我々の教会の礼拝の中でも長老が祈ってくれておりますけれども、まさにアンティオキアの教会でそれが起こっていたということです。預言者の言葉を聖霊の言葉、 神の言葉として信じ受け入れる信仰が与えられていたと言ってよいでしょう。さて、聖霊の言葉は何だったか。なんと命令であったんです。あなた方は私のためにバルナバとサウロを選び出しなさい。サイですよ。あなた方はこの私のためにバルナバとサウロを選び出しなさいという命令。愚直にここの言葉を読むならば、素朴な疑問が湧くでありましょう。なぜならば、バルナバとサウロとはっきりいわばご指名なのに、選び出せとはどういうことでしょうか。ご指名があるわけで、まあいわば従順にこれに従えということなんでしょうか。選び出すという言葉は任命するとか性別するという言葉でもあります。性別する、モーセの十戒の中で安息日を覚えてこれを性別せよというあれです。選び出しなさいというのは同じ言葉なんです。性別せよ、特別に取っておきなさいという意味の言葉です。我々にとって主の日である日曜日を性別して、その日は特別に取り分けておく、それが性別する。またもっとわかりやすく言うと、献金もそうです。献金も生活費の中で残ったものから出すのではなくて、真っ先に神様に感謝を持って特別に取り分けておくんです。性別して捧げるんです。ここではパウロとサウロとバルナバを特別な使命ミッションのために選んで選び出して立てなさいと言うんです。それは祈りを持って自分たちの責任で、主が召して準備された役目立場に就任させることでありました。任職させることです。実はそのためにはルールが、法が、規則が必要になります。今日の箇所では何でもないバルナバとサウロの専任の記事に見えるかもしれないですが、主によって教会のための制度を整えるように命じられてきているという、極めて重大で現在の我々の教会形成に直結する大切な御言葉であります。皆さんどっかで聞いたことあるでしょう。私どもキリスト教世界、教会の世界の中でも時々教会の制度というものをまるで人間が人間の都合で作ったかのごとくに、制度というものをまるで低く見て軽んじる向きがある。制度というと何か堅苦しい窮屈な決まり事ばかりで、何かこう聖霊によって躍動感のある生き生きとした信仰が阻害されるなどというほどにまで言われ思われることさえもあるかもしれない。しかしです、今日の御言葉によってはっきりと示される、教会に牧師や教職、長老などの役割やあるいは制度を置くこと、ルールです。例えば洗礼を受けてクリスチャンになる、教会になるときに、先生洗礼受けたいですって、ああいいねいいね、 じゃあ今度日曜日受けようよって言って、私が勝手に、じゃあ皆さん、この人の洗礼受けたいって言ってますけど、受けさせますねって言って、やりますか？それがルールになってるならいいですよ。でもそうでなかったら、あの人の時にはこうやったのに、この人の時には別なことやってたら、一体じゃあ洗礼って何なのって話になるわけです。洗礼を授けるにしても、制度がいくつかあって、やり方は違うんです。でも、そこにルールがきちんと定められていく中で、そのルール、法に従って、きちんと新しいキリスト者が建てられたり、長老が建てられたり、教会学校教師が建てられたりしていくわけです。教会の制度は人間の勝手と都合で作ったものでは断じてなく、聖霊なる神様からの命令として作り置くようにされているものであります。教会を教会たらしめるべく与えられている恵みとして、教会の制度を受け取らないと、いつかはルールがを無視し、人間的な情緒やパワーバランスで教会を運営し、結局は教会を主の教会ではなく人間の私的なものにしていく大きな過ちへと突き進んでいってしまうのです。この命令を受けてアンティオキアの教会の人々は断食をして祈ったとあります。今私どもはあまり断食をする習慣を持っていません。でも初代教会は断食をとっても大事にしました。おそらくそれは祈りを深くするためのものと理解したら良いと思います。お腹を空っぽにし、それはある意味では自分自身を空っぽにし、主に委ねて、それこそ主がお腹に、心に、魂に必要なものを入れてくださるのを祈って待つのです。その上で手を置く。聖霊の賜物と祝福をこの手からこう受け渡そうとする安守と言われる行為です。私ども牧師が誕生するのは、教会会議において、教会の規則、法にのっとって、この人は牧者としてふさわしいと承認されたものが、教会の技としてすでに安守を受けている聖職者たちから手を頭の上に乗せられて祈られる安守礼式というのが教区総会で執り行われていきます。私も30年前、名古屋教会で、中部教区の名古屋教会で安守を授かりました。3名いたんですけど、みんなひざまずいて順番に、その地域の牧師たちがみんな集まって前に出て、頭にみんな手を乗せるんです。次々とこうやって、でもあまりに人が多いから乗せきれない場合は、もう前の先生の牧師の肩に手をこう乗せてですね、手から手とこう受け渡すようにして安心、ひざまずいていて頭をこう下げてですね、この上にずしーんと手が重く乗ってまいります。そして力強く聖霊を受けよと祈られ、聖霊の賜物と祝福が本当にこうそこに渡されるという出来事であります。安守礼というんですけども、この安守を受けて初めて私どもは牧師になるんです。教会における安守を受けていないで牧師というのはありえないんです。そしてこの安守というのは、いわば本当に 聖霊の賜物を受けて謙遜に仕えよということでもあるでしょう。頭に手を乗せられるということはそういうことだと思います。これは長老においても同じです。祈りの手が頭の上に置かれて、この使命を託されるわけでありますが、それは受けたものがやがて次の人へと手渡していく、手から手、頭に乗せて渡していくんです。今日のところでは、すでにバルナバもサウロも聖職者として任じられているはずで、ここでの暗示は、教会の立っている町や地域ではなく、まだ福音の届いていない外地への伝道のための、特別な伝道者、いわば宣教師としての任職の暗示というべきであるかもしれません。バルナバとサウルは教会の技として新たな地に伝道に派遣されました。個人の思いによるのではない。教会の技として主イエスの十字架と復活の福音を伝えていく。教会の皆の祈りが背後にあるのです。自分自身の愚かさにもかかわらず、聖霊の命令によって選び出され、教会の皆の祈りによってこのルールにのっとって立てられて使わされた。そのゆえに自分の思いでやるのではないんだと何度も何度も原点に立ち返りながら悔い改めつつ、勇気を持って新たに立ち上がり、自分に託された神の言葉を自分なりに精一杯に語っていく。それが私の毎主日の朝でもあります。自分のために祈ってくれている祈りがある。そしてそれを主は聞いておられる。だから七転び八起き。いにしえの伝道者、宣教師たちは、そうやって地の果てを目指してきた。その結果、現在の我々のこの教会がある。その恵みの連鎖を覚え、我らも感謝と喜びを持って、主の十字架の全く許しと、復活の勝利の福音を、しっかりと次に伝えていく使命を果たしていきたいと願うのであります。